マルコ4章の21節から25節。まず21節。また言われた。明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。アーメン。明かりを持ってくる。この持ってくるという言葉なんですが、ギリシャ語のエルケタイ、まあそんなことを覚えなくても構いませんが、原文では持ってくるではなくて、来る、単純に来るという言葉なんです。つまり、自動詞、自分で動く言葉と、自動詞というわけであります。で、本来この明かりというものはですね、自分で動けないものでありますから、誰かが動かしてやらなきゃいけない。だから明かりというのは動かされるもの、つまり受け身系、受動体でなければならないんです。ところが ここでは能動体、自動詞で書いてある。つまりどういうことか、明かりは自分で来たってことなんですね。自分で来たんですって。動けないはずの明かりが、ろうそくとかランプとかがですよ、自分でトコトコトコって来たって。なんでそんなこと起こりますかって言ったら、自分で来た光とは何のことを言ってるかです。それはもちろんキリストのことを表現しているわけですよね。つまりこの21節は、明かりであるキリストが来たのはって、そういうことなんです。誰かが持ってきたんじゃなくて、自分で来たんです。世の光なるキリストは。ではそのキリストは何のために来たのかといえば、それはもちろんご存知の通り、十字架にかかって救いの道を開くため、それが最大の目的でありますね。ですけどここではそういう言い方はしてないんですよ。十字架で死ぬためだ、そんなことは言ってない。何のためだって言ってるかって言ったら、それは21節にある通り、食台の上に置くためでありますとね。何しろ光ですからね。光が来てくれた、ああ持ってこなくても楽ちん楽ちん、光が自分から来たぞって。どこに行きます？光、押し入れの中に入っちゃいますか？そんなことはない。食台の上に置くためだって、言い換えるなら部屋全体を照らすためだということですね。よろしいでしょうか。そこまで、光なるキリストは自分でやってきた、部屋全体を照らすためで。なんでこんな話になってるのかなんですよ。と言いますのは、直前は種まきの例えになったんですよね。先週お話ししました、種まきの例え。その例えはですね、どういう意味であるのかと、まあよく言われることとしては、この御言葉をですね、心の中に素直に受け入れて、心を耕して、疑いとか不信仰とか、そんな雑草みたいな、石ころみたいなものを取り除けて、よく耕された心にしておけば、その撒かれた御言葉が豊かに実を結んでですね、たくさんの祝福を得ることができる、人よりも30倍60倍100倍と。だからあなたの心の中の不信仰、雑草をみんな抜き去ってしまいましょうっていうのが定説というか、よく言われる説教であるわけですよね。でもそうじゃないですよと、先週お話したのは、この種まきっていうのは祝福を受けるための教えじゃなくて、福音の奥義を悟れっていうことが言いたいんだとね。でないと福音の奥義、それを悟れないままで、どうして他の聖書の教えが理解できるだろうかと。だからイエス様は、たくさんの教えを例えで語られたと。 でこの福音、キリストの福音についてもこの種まき、種をまく人がって言ってね、福音のことを語っているんだけども、この福音という奥義を理解できないで他の教え、例えで語っているこの例えが理解できるかと、それを言っているのが、13節だったわけでしょう。これ先週お話したわけですよね。この例えがわからないのですか、そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうって、こんなむちゃくちゃなって思うような言葉の意味はどういうことかってね、例えがわからないから例えがわからないって、例えがわからないから例えを言っても例えがわからないって、だから例えがわからないんですよっていう話なんですけど、この例えというのは種まきの例えだから、キリストの福音ということが理解できないんで、どうして他の聖書の教えが理解できるかって言ってるわけなんですよと。ですからこの例え、福音の、いや種まきの例えというのは祝福が豊かになるための教えとかじゃないんだという話なんですけどね。でもそれを多くの人は聞いても悟らないんだと。だから、言ってもわからんのだったら聞いてもわからんふうに言ってやるっていうことなんですよね。だから例えで話していると。それでイエス様はこの4章の中でよく聞きなさいと、3節ね、よく聞けって、そして9節では聞く耳のある者は聞けって、そして今日の箇所23節でも聞く耳のある者は聞きなさいっておっしゃってる。つまりこの今日の箇所であるところの明かりが来たという話は何のことを言いたいのかって言ったら、聞くということについての一連の教えの一つなんだっていうことなんですよ。よろしいでしょうか。明かりが来た、キリストが来た、あはは、何のためかって、そりゃ十字架で死ぬためでしょってピンときますよ。だけどそれが言いたいんじゃない、だからそれは言ってないね。聞けっていう話なんですよ。まだ よろしいでしょうか。ただ不思議なのはですね、22節なんですけども、お読みします。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。隠れているのは必ず現れるためだって言うんですけど、普通はですね、隠れるのは見つかりたくないからでしょ。見つからないようにって隠れるんじゃないですか。普通そうだと思いますよ。ところがイエス様は、隠れているのは必ず現れるためだって言うんですよ。え、そうなんですか。じゃあですよ、逃亡犯ね、犯罪者が逃げて隠れているわけでしょ。何のために隠れるんですか。必ず捕まりたいから隠れるんですか。そんな人いないでしょ普通ね。必ず逃げ切ってやろうと思って隠れてるんじゃないですか。見つからないように、見つからないようにって必死で隠れてる、それが逃亡犯なわけでしょ。だから必ず現れよう、必ず見つかろうって思うんだったら隠れちゃダメですよ、逆にね。むしろ目立たなきゃ。だからイエス様はここで何を言ってるかですよ。隠れているのは必ず現れるためであるって、いやどうもそれ理解できないなって感じるのは無理はないと思うんです。何しろこの似たような言葉はあちこちにあるんですけども、他の箇所ではこんな言い方してないんですよ。他の箇所で言われているのは、隠れているのは、違う、隠れているものであらわにならないものはないって言ってるんですよ。それなら理解しやすいですよね。いくら隠れたって見つかるよって。どんなに、逃げて整形してもね、指紋とか調べたらあんたが犯人だってわかるよって。隠れているものであらわにならないものはない、まことにそうだと思います。特に最後の審判においては全てのことが明らかにされるわけですから、 人が知らないことでも神様の前には隠し通すことはできない、ね、だから私たち普通の人間というのはそういうふうに誰にも知られたくないっていうことをね、公にされてしまうのが怖いわけじゃないですか。バレたくないと思うわけですよ、ね、だから隠れるんですよ。なのに隠れているのは必ず現れるためでありって矛盾、そう思いませんでしょうか、ね、おかしい、どっかおかしい。実はこの22節はですね、他の翻訳、まあ共同訳とか、口語訳とかいろいろあるわけですけども、他の翻訳ではこうは書いてないですよ。どう書いてあるかっていうと、隠れているものであらわにならないものはないって書いてあるんです、この22節を。あ、他のと一緒じゃないですか、ね、マタイとかルカでもね、同じような言葉あるんですけど、やっぱりそうなってるんですよ。隠れているものであらわにならないものはないっていう翻訳が22節の口語訳、あるいは新共同訳、そして聖書の英語の聖書でも隠れているものであらわにならないものはないと翻訳されている。それが22節だから、そういう意味のはずなんですよ。どう考えても、ね、どう考えてもそういう意味のはずなんですけど、なぜか新改訳聖書は誤解されるような表現をしている。まあ確かにね、ギリシャ語の聖書を調べてみましたら微妙に違うんです。隠れているものであらわにならないものはないっていうギリシャ語の文章と、隠れているのは必ず現れるためであるっていうギリシャ語の文章の微妙な違いはあるんですけども、この翻訳はどう考えても理解に苦しむ。で、この22節、他の口語訳、新共同訳、英語全部隠れているものであらわにならないものはないというふうにしているんだから、それでいいと思うんですけどね。まあ、少なくともですよ、見つかりたくて隠れているっていうのは普通じゃないですよ、ね、必ず見つかるぞと思いながら隠れてるなんて絶対おかしい。その辺、仲介は何も教えてくれないんですよ、残念ながら。スルーです、どの仲介も。そこでですね、理解のためにこの文脈を確かめておきたいと思いますが、まず21節でお話ししましたように、光なるキリストが来たと、ね、それは全体を照らすためだと、福音の光で全ての人を照らすためだと。ところがその福音の奥義を人々は悟らない、そんな文脈であるわけですよね。よろしいでしょうか。で、22節、隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためですというこの文章を文脈に照らし合わせて理解するならばどうなるか。それはですね、確かに福音の奥義は隠されている状態だと、ね、イエス様はキリストの光、キリストで光であるキリストは福音の光をね、全てに、全体に照らそうとしてるんだけど、人々はその福音を悟らないって。そうなんです、福音の奥義はまだ隠されている状態なんだと。でもそれは隠されたままではいけなくって、必ず表されなければならない、それが福音だっていうことなんですよ。それがですね、この文脈に照らし合わせた22節の理解ですよ。よろしいですか。もう一度言いますが、イエス様は福音の光を全体に照らすために来た。ところが人々は福音を悟らない。その状況を理解、状況を言うならば、まさに隠されている状態、ね、福音の奥義は隠されている状態だけども、そのままではダメ。福音というものは必ずあらわにされなければならない。現れなければならない。ね、覆い隠されてはいるけれども、明らかにされるために光は来たんだって。そういう意味合いであることが文脈から察することができるわけですよ。 よろしいでしょうか。人々は福音の奥義を悟らない、福音隠されている状態だけども必ず現れなければならない、覆い隠されているけれども明らかになっていかなければならない、その時はやがて来る、やがていつか来ますよ、最終的には最後の審判でね。でもその時になってからでは遅いんですよ。あ、キリストが救い主だったのかって悟ったところでその時は遅い。もう裁きの座に来てからね、今更あ、そうだったのかって言ったって遅いんです。だから今聞く耳のあるものは聞けって言ってるわけなんですよ。続いて24節、また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい、あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。さあ、この24節だけを切り取って考えるとどういう教えだと理解されてしまうでしょうか。その危険があるとは思うんですけども、裁いてはいけませんという教えだと理解されがちではないでしょうか。この24節だけを見るならばですよ、人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられますっていう、あ、似たようなことどっかでイエス様言ってるんですよ。いい、開きましょう、マタイの7章開いてください。マタイ7章の1節2節、よろしいですか。マタイの7章の1節2節お読みします。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからですね。ここでね、知ってるんですよ、クリスチャンはね。ああ、そうだ、マタイ7章にああ書いてあったねって、あなた方が測る人をね、測るならそれの測りであなたも測られるんですよ、だから裁いてはいけませんってイエス様おっしゃってるんですよって、それが頭に入ってるから。だからこのマルコの方を見てもね、マルコで、聞いてることによく注意しなさい、あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます、そうマタイで言ってたのと一緒だ、人に測ってあげるその測りで自分も測られるんだ、そうだ、裁いてはいけませんって、そう裁いたらその裁きの物差しで自分も裁かれるんですよっていう考えになってしまいやすいわけですね。でもね、文脈が全然違うんです。同じ言葉が使われてますよ、確かに人に測る測りで自分も測られるっていう同じセンテンスがね、フレーズがね、マタイの方で使われて、それは裁いてはいけないっていう教えの中で語られてる。でもその人に測る測りで自分も測られるって、このマルコ4章24節で同じフレーズが使われてるけど、文脈が違うんですよ。文脈の違う中で同じ言葉でも全然意味が変わってくるんですよ。わかりますよね、皆さんね、文脈の違いで。空から雨が降ってきた、ああそんな天気予報だったかな、今日は晴れって言ってたよねと、いや違うんだって、もうあの胸上げ式でね、この家の柱が立ったから大工さんがキャンデーをね巻いてるんだって、そういう文脈で雨っていう同じ言葉もね、意味が変わってくるじゃないですか。そういうことなんですよ。人に測る測りで自分も測られる、ああ裁いたらあかんって教えやってね、ピーンとくるけども、その意味で使ってるんじゃない。これは聞くということについての教え、その文脈の中にあるわけです。ですからこのマルコに戻ってくださっているでしょうか。マルコ4章ね、24節、また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさいってね。そうなんですよ、聞くということについての教えの流れの中にあるんです。そんな文脈です。 だから裁きの教えだって早とちりしてはいけないんですね。例えば25節もですよ、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。これお金のことですね。いや、今の真に受けないでくださいよって感じてもおかしくないでしょ。ああ確かにねって、金持ちはさらに金持ちになり、ね、貧乏な人はね、もうわずかしか蓄えがないのに全部税金で持っていかれてしまうってね。ああ本当だ、これお金のことだ、経済論だってね、資本論だってね。いえ、聞くっていう教えの文脈で理解しましょうってことですよ。改めてこの24節、また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。まずですね、聞いていることによく注意しなさいっていう部分なんですけど、なぜそんなことを言うんでしょうか。理由は何でしょうか。聞いていることによく注意しなければならない理由、それはこうこうこうだからですっていう説明がないんです。お分かりいただけますか。聞いていることによく注意しなさいという戒めね、なぜ注意しなければならないんですか。それはですね、こうこうこういう理由だからですっていうのがないんですよ。普通はそれ言うんですよね。こうこうこうしなさい、なぜならこうこうこうかこうだからです。例えば三条の福音八福の教えでもね、心の貧しい人は幸いです、なぜですか、その人は神の子供と呼ばれるからですってね、理由がちゃんとついているものだと言って言い切っていいかどうかは分かりませんけど、そこがないんですよここにはね。でその続きなんですか、あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。増し加えられますって、増し加えられるからですって言ってないでしょ。増し加えられるから、だから聞いてることによく注意しなさいって言うなら一応筋は通るんですけど、からですじゃなくて増し加えられますっていう、その心はって、つまりこれはですね、よく注意するかしないか、その結果こうなるよっていうことを言ってるんですね。わかります。聞いてることに注意しなければいけない理由じゃなくて、聞いていることに注意するかしないかでこうなりますよって言ってるわけなんですよ。喋って大丈夫ですか？いいですか？そもそもですね、聞いていることによく注意するってどういうことなんでしょう。注意深く聞くっていうのとは違うんでしょうか。聞いていることによく注意しなさいってどうしたらいいんですか。いや、注意深く聞いてますけどって、ふんふんふんふんふんって、って注意深く聞けばいいってことじゃなさそうなんですよね。そうじゃなくて、聞いていることによく注意しなさいって、これがですね、新共同訳が分かりやすくって、どう書いてあるかというと、何を聞いているかに注意しなさいというのが新共同訳です。何を聞いているかに注意しなさい。もちろんそういうニュアンスもありますよ、新共同訳もね。そういうニュアンスは感じ取れますけども、分かりやすいのは何を聞いているかに注意しなさい。さあ皆さん、私たちは何を聞いているんでしょうか。 音楽ですか、落語ですか、漫才を聞いてますか。それは重大な問題かといえば、もう、まあ、ある人にとってはね、重大な問題ですよ。音楽を聴いてね、感動して、よし、俺も音楽家になるぞって、ミュージシャンになるぞって人生を変える人もいるでしょう。漫才目指してね、 M1 チャンピオン目指してね、一生懸命アルバイトしながら何十年も漫才続ける人もいるでしょう。そんな人生に変わってしまうこともあるけれども、しかしながら音楽も落語も漫才も魂を左右するほどのものではないですよね。魂の行方をね。その点、皆さん、私たちが聞いているのは何か、神の御言葉を聞いているわけですよ。その神の御言葉というのは命か滅びかを左右するほどのものなんです。そんなすごいものを聞いているんですよ。人生を左右するだけでなく、命か滅びかを左右するんです。私たちが聞いているものは神の御言葉だからですね、何でもいいから聞こうです、いいような教えじゃないんですよ。神の聖書のことを語っているなら何でも構わないわけじゃないんですよ。キリスト教の教えだって言うんだったら全部受け入れようじゃないんですよ。どんな教えでも構わないんじゃないんですよ。何を聞いているかによく注意しなきゃいけないんですよ。何を聞かされているかを見極めなきゃいけないんですよ。教会ならどこでもいいわけじゃないんです、はっきり言って。ピンからキリまでありますからね、教会。どっちがいいの？ピンがいいのか。そうですよね。キリって何でキリは悪いんですか。まあまあ、それ置いといて、ちょっと話ずれるとあれだからね。霧の教会がキリキリ舞いさせられるような教会がね、心の重荷を下ろしたくて、イエス様が招いてくださっていて、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいって言うから、行こうと思って教会に行ったら余計疲れた、重荷がずっしんと乗せられて、イエス様言ってる通りですよね。彼らはって、まあそれは律法学者パリサイ人たちのことですけど、彼らは人に重い荷物を背負わせて、自分はそれに指一本触ろうともしないってね。そういう世界もたくさんあるわけですよ。あ、だから神様、聖書の教えが聞けるんならどこでもいいかっていうわけにはいかないってことですよ。あなた方は聞いていることによく注意しなさい。何を聞いているかに注意しなさいってイエス様おっしゃってるんです。なぜならそれ次第で与えられたり取り去られたりするからですよ。それが24節の後半部分ね。さっきから何度も言ってますように、聞いていることによく注意しなければならない理由はこうだって言ってるんじゃないんですよ。何を聞いているかを、ね、無頓着でいたら取り上げられたり与えられたりするんですよって。何を取り上げられるんですか、何が与えられるんですか。御国の奥義がですよ。御国の奥義、何を聞いているかに注意しするかしないかによって御国の奥義が取り上げられたりするって。下手なものを聞いてたら御国の奥義取り上げられるって。例えばですよ、下手なものを聞いてたらって、例えばですよ、何がなるかな、許しましょう、一方的に許してあげましょうって。イエス様もあなたの罪を許してくださったでしょって。あの人がまだ何も悔い改めていない、いいえ、イエス様はあなたが何にも知らない2000年前にもうあなたを許してくれていたじゃありませんか、だから許しましょうって。こんな教え聞いてたらね、御国の奥義を取り上げられるってことなんですよ。 ってはいけませんってね。右を打たれたら左も出しなさいと。父なる神が完全であるようにあなたも完全でありなさいとかね。そういう計りで人を計るわけですよ。あなたまだ許してないの？あの人って。あなたがどうして許さないのか私はわからない。私はあなたを許せない。許さないあなたを許さないって、そう、人に測る測りで自分も測られるんですよ。そんな感じでね、そう、許さない人を許さない私はもっと裁かれるって、それが24節で言ってることですよ。人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられるんですからね。完全になれって人に教えてるんならね、そんな教え聞かされてしまったら困りますけど、そんな教えをする方は自分がどれだけ完全やねんっていう話ですよ。私は言いませんよ絶対。口が裂けても完全になれなんてそんなことを言いませんからね。裂けたら言えないんですけど、たとえ舌を噛んでも言いませんからね。あいたって言って完全になれってそんなこと言いませんから。そんなことを言ったらね、自分見てどこら辺の完全のかもないのにね、人には完全になれって、その計りで自分も計られるって。ですから25節、今の文脈、今まで話してきている文脈で考えましょうね。25節、お金の話じゃないですからね。25節、持っている人はさらに与えられ、そう、株で儲けてって、もう貯金置いてるだけで利子だけでも生きていける。いやだからそうじゃなくって、聞くっていう話ですよ。聞く、その何を持っている人ですか。よく何を聞いているかよく注意して、ね、悟り奥義が与えられている人ですよね。その神の国の奥義悟りを持っている人はさらに悟るって、そうありたいもんです。で、悟らない人は、ね、持たない人でしょ。その人は持っているものまでも取り上げられてしまうんだって。で、悟らない人は持っていたはずの信仰さえ失うんですよ。何もわからなくなってしまうんです、悟らないと。ついには信仰さえ、持ってたはずなのに信仰さえ失ってしまうんだよね。だから何を聞かされているか、何を聞いているかをよく注意してないとそうなるんですよ。持っていたはずの信仰も失うって。だからもう一度例えで言いますけどね、例えじゃないよ、実話です、これは実話です。全能の神には不可能はないと、ね、主は十字架の上で私たちの病を背負ってくださったのだって、ね、病人に手を置けば病人は癒される。聖書のあらゆる箇所を通して、ね、癒しを、ね、絶対視して必ず祈れば必ず癒されるっていう教えを聞いてしまったら、まあ、聞いたことあると思いますけどね、聞いたことのある人もおられると思いますよ。祈れば必ず癒されるって、いや今自分がこの教えを、こんな教えを聞いているんだってことにね、よく注意してなかったら、それをまあ鵜呑みにしてですよ、そうだ祈ろうと思って、家族の病気のために一生懸命3年間ずっと祈り続けた結果癒されないって。そうしてどうなったか、そうか分かった、こんだけ祈っても癒されないんだから神様はいないんだっていう結論に到達した人が実際にいるんですよ。何が原因ですか？どこが悪かったんでしょうか？どこが間違ってたんでしょうか？何を聞いているかによく注意しなかったところに問題があるわけですよ。繁栄の神学みたいなね、もう何でも願えば叶うみたいな妄想的な信仰、そんなものを聞いているからね、悟りを得ることができなくって、ついには持ってたはずの信仰も失ってしまう。 だから聞くことに注意が必要だって言うんですよ。よく聞きなさい、イエス様おっしゃって、聞く耳のあるものは聞きなさいって。そして何を聞いているかによく注意しなさいって。この4章初めからずっとそういう文脈。特に極めつけは24節ですね。聞いていることによく注意しなさい、注意深く聞きなさいじゃないです。繰り返しますが、何を聞いているかに注意しなさいです。歪んだキリスト教の教えを平気で聞いてしまっていたら、悟ることは難しい。ですから私たちはですね、何を聞いているかに注意して悟るものとなりましょう。お祈りしたいと思います。
主の御言葉は私を生かし、私を導き、私を照らす。Oh, no.